この子を見たまいしによりて、みほとやかえてやみこやせりと、やりいざなみのみことがですね、たぐりになりませる神の皆は、金山びこの神、次に金山び姫の神、次にクソになりませる神の皆は、はにやすびこの神、次にはにやす姫の神、次にゆまりになりませる神の皆は、みつはのめど神、次に枠結びの神、この神の子は豊受け姫の神という。彼イザナミの御事は火の神を生みたまいよりて、ついに関さりたまいき、関さりたまいきより、あとはこれは他の継ぎ足しで、彼ここにイザナミの御事の乗りたまわく復旧式、我が何者御事をこの一月に帰るするかもと乗りたまいて、見まくらべに腹ばい、宮戸へに腹ばいて泣きたもうときに、南田になりませる神は神山の稲尾の木のもとにいます。なわさ泣きさあめの神、彼その神関さりたまいし、いざなみの神は出雲の国と母家の国との境になる琵琶の山に納め祭りし、ここにいざなみの御事と見はかせる戸塚の剣を抜きて、その子亀槌の神の首を切りたまいき、ここにその見はかしの先につけるし、四つ岩村にたばしりつきてなりまする神の皆は、伊波作の神、次に根作の神、次に岩角の王の神、次に見はかしのもとにつけるしも、四つ岩村にたばしりつきてなりまする神の皆は、三日早日の神、次に日早日の神、次に竹三日月の尾の神、またの名は竹仏の神、またの名は豊仏の神、次に三橋昔の田波につける集まるし、七股より吹き入れてなりませる神の皆は蔵尾神の神、次に蔵三葉の神ということですな。そこで終わり。古事記の先天十七神とですね、の中にはボーンとフィーンと組んでおりますけれども、この17神が生まれて、その17神の活動によってですね、32の子音が生まれます。その子音の次に33番目の子音として、こととも運も生まれます。これが穂のヤギハヨウの神という神代文字の神でございます。これでもってイザナギ、イザナギの産んだ子はここで終わりになります。子種が絶えましたので、イザナギの御事は病んで病気になって、ついには亡くなります。亡くなったイザナギの御事は、亡くなったからといって黄泉の国に行くと言いますと、国語学は全てあの仏教の説を取ってますから、いわゆるあの世行っちゃったという、あの世というものを想定してですね、あの世行っちゃったという説明をいたします。半分はお分かりになっている方もこの中には霊的現象を取り扱えばお分かりになっているかもしれません。しかし骨董の学問でいうあの世というのは、遠からず近からずというんじゃなくて、遠くもなく年なく近い、あのっていう前に行っちゃうぐらい近い、あっといえばちょっと行っちゃう、いやどういう世なんだって言うと、これが自分というのはこのようですね、主体的な。それに対してこっち客観的なものがあのような、境がないようなあるような。しかしこの違いはですよ、この違いは大変なものがある。イザナギイザナギがですね、離婚をして、ここでもって後になると宣言をするんですが、もう一生あんな冷たい夫婦はないって言うと、お前とは一緒になりません、完全にいいことは両方とも、もしそんなに変なこと言ったら、子供ひねり潰すぞって喧嘩しちゃう。この世っていうのは死体の世の中、カルピスソーダ飲みたいなって主観ですよ。そう、このカルピスソーダうまいかなって言ったら客観、その間どれだけありますか、何にもあれしない、ふっと一瞬にして映っちゃう、ああなんだカルピスが入ってんのかって。主観と客観というのは人間の心の切り替えで年中やってること。魚屋さん行って、その鯛今日は鯛どうなのって、奥さんこれすごいよって、 生きがいいから買っときなって、高いよその代わりちょっといくらなのって言って、うん、財布の中で間に合うかなってこう見たら、間に合うかなっていうまでは悲観ですけれど、どうかなって言ってこう財布を開けたら、それはもう客観の感、そのぐらい近いのだけの差なっていうことをよくお考えくださいませ。あの世なんていうのはですね、この3000年間のお釈迦さん生まれて2800年、お釈迦様が言ったんだって、高速をそう、あの世ってどうやって説明しましょうか、お前が好きな時にしなよって。それじゃあの世ってのはないけどあるような世の中でいいでしょうかって言ったら、お前がそう思うならいいよって、それじゃあそうさせていただきますとお釈迦様が開いた説明に、世界中の人がこうやって、それじゃあそこは違うよって、違うよっていうだけで無責任でしょ、無事を死んだらどこ行っちゃうんだってこと、誰も反対しないということになる。分かんないとこ行っちゃって、それを買って拝んで、お墓に刻んで、それで拝んで、拝むと石の上に字を刻んで拝むと、あの世に行った人がどうなんですかね考えてみると不思議なことなんです。でも世界中の人がその不思議を何の疑いもなくやっていらっしゃる、やっていらっしゃるんだから、それをバカにするわけではございません。私だって世の中の因子は踏んで、何でもいいからってお墓の中に放り込むことはしません。みんななあなあで、世界中の人がそれを葬っているために、あのアラブなんか見てごらんな、自分の神様がどっちの神だ、あっちの神だって言って血で血を塗るような大戦争を始めて3000年も戦ってるんですよ。仏様ない方がいい、神様なんかと思いますが、時が来れば人間とは何ぞやということが解明されると、ピシッと言っちゃい、明らかに疑う余地なくピシャッと決まる。人間は死なないんです。人間というのはね、死ぬ時に涙流しますよ、死なないけど涙流すでしょ。旅に立つって言ったって、こうやりながら涙、今までのその人との関係で涙流すでしょ、同じように涙は流す、だけど死なない。そのようにピシャッといく、絶対間違いがないという原理、どこをどういうような関係で調べてみてもピシャッと調理があって、それでそれをどんな人が反省しても、確かにそうだって言われる原理が、この原理が1万年前に日本人の祖先が発見してくれた原理な、間違いようがない。私みたいなボンクラがですよ、一生懸命こうやって探してて、もう80過ぎやって、お前そんなに努力しないでももういいじゃねえってね、分かったことだけで大思い上げて喋ってれば、先生先生って言ってくれんだから、そうしろよって誰かが言ってくれねえかと思うんだけど、誰も言ってくれないだから一生懸命間違ったらいけない。古藤の学問も今これ高らかに喋ってるのは私一人なんですから、あと誰もいないんですから、あとの言霊を喋る人はみんな言霊、言霊というんです。大きな本屋さん行くと言霊の本はずらーっと並んでます、ね、言霊の本はほんのり少ししかないです。なぜかというと、言霊って言えば言葉の魂、船底って言えば船の底、船底って言ったら船と底なん、言霊って言うと言と玉、言葉の要素と魂の要素が一つになったもの、これが言霊でございます。この言霊の原理は一月に一遍赤潮のなんていうんですか、区民館でやっているそうなってぐらいとですが、ここでしかやらないんですから、今後ともですが解放をお配りしない時でもお忘れなく、その都度新しいことがありましたら発表させていただきます。その人間というのはですね、言霊の意というところにあって、人間の命はですね、道だから命というんです。だから命というのはですね、言霊の意の次元にあって、死ぬことがない。私自身も意という次元 にある言霊がフル回転して活動していますから、私の口からこういうふうにあったところなんていうのをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしゃべくってられるのも その言霊の運動のおかげで喋って、ですから私から出てくる言葉というものは言葉の原理というものにのっとって出てきた言葉を喋っていられますから、後から見て言霊の原理で考えてみると、まあ、なるほどなということがお分かりくださるんだろうと思います。日本語じゃにじゃなくて、はい、喋れない原理なんです。言霊というものは日本語にしかない原理なんですから、後の言葉はにはありませんので、日本語というのは世界中のどこの言葉にもない言葉なのですから、その点をご承知になっていただくといいかと思います。その目でもって言霊の原理にのっとってずっと生き通しに生きている人間が心の雑念をスーッと払って、今ここというところに立って、さあ今の時代にどういう自分の心の中に今後のことをどうしようかなという心が動いてるのかっていうことを探ってみますと、一目瞭然にいろんなことが分かってまいります。今後どういうことが起こるのか、もし私がこの文章を解釈しまして、この文章に今お聞きくださったことを全部お話しいたしますと、解釈いたしますと、そこでもって今現在言葉の学問としてやるべきものはそれで尽きたことになる。言霊の会の現状はそこで完成したことになります。その場に立って物事を見ますと、世の中がどういうように移り変わっていくか、よくお分かりに会えると思います。その立場に立ってお話を申し上げます。いらな身の御事がですね、子音を全部産んだために病気になってしまって寝てしまった。たぐりになりませる神の皆は金山彦の神、次に金山彦の神。たぐりっていうのはですね、昔の言葉で言うとこの吐いたものですけど、この場面では吐いたものでは通用しません。たぐり、たぐり寄せる。何をたぐり寄せるのか言ったら、今まで作ったですね五十音を悲観であるイザナギの御事が全部あるか。イザナギの御事がっていうのはイザと曖昧だとしたら、それを勉強しようとしている私ないしあなた方が本当に自分の心の中に五十音ってあんのかな、手繰り寄せてみてください。感情してみてください。本当にあら確認なさってください。それもなさってなかったら、今日お帰りになったらおやりになってみて、その五十音で私たちは生きているのです。クソになりまする神の皆はハニヤスビコの神、次にハニヤスビメの神。クソ、クムソ、その五十音があるんだなと自分の心の中に確かめたら、その一つ一つをクソという、クム要素、そのクム要素が、その一つ一つがハニヤスビコでハニヤス姫であるかどうかを試してみてください。自分の心の一時一時、言葉の学の一つ一つが自分の心の中で本当に安らかに自分が認識をしているかどうかを確かめてくださいという。ただイザナギの御事がですね確かめよったら、あイザナギの御事の話なんで、うん、私は知っちゃいないよ、イザナギのさんしっかりしてよって言えばいいんでしょうが、そうじゃない、自分はと思いましたら、そこで五十音のうちの一つを取って、自分が一音一音についての言霊の一つ一つが本当に自分の心の中でしっかりと結びついているかどうかを考えてみてください。大概の方は私も含めて半分はノーだと思います。それを一つよくお考えくださいます。自分のこととしてですね、ハニヤスビコというのは、ヒコというのは男、男性ですから、死体ですから、いわゆる心ですね。ハニヤス姫は文字です。どっちともしっかりとその目的を達するようにちゃんと印がされているか、自分の心の中にということを調べてみてくださいというわけです。次にゆまりになりませる神の皆は草の目の神、次に枠結びの神。ゆまりは小便のことですけれども、私の先生がですね、 先生、私の先生の先生が突然の事故で亡くなられるんですけども、うちに飛んで行ったら、その先生の書き残したですね、6畳の天井につくような参考物件があったそうですけど、燃やって何もなくなっちゃったり、どこに行き合わせて、あって、その先生がですね、私の先生の先生が研究したことの何十年の記憶がですね、と思って、それでも自分は頑張らなくちゃなと思いまして、その先生のから言われたことをあちこち行って話歩いてたんですね。その時に上州のね、高崎さんだと思いましたけど、在の禅寺に行った時に、私の先生小笠原さんって言うんですけど、小笠原さん、あなたがそういう声を大にして、言の葉の誠の言ってある言葉と心の原理をお解きになるんだ、以上は禅の空もご存知でしょうなって言われたんだぞ。ひょっとしたって言うんだ。禅の勉強したことなかった。規則で空、空則で気が分かんなかった。これはいけないって言ってですね、東京の道に戻ってきたら、その翌日から釣り箱、大きな傘を、玉川のほとりに出て、それから朝から晩、餌つけないんです。2年近く経った時に、分かったって言ったんだぞ。その前に言ったことは、何回も言ったことで、ゆまりを言ってんですから、あーって腰掛けてばっかりから、こう背伸びしてね、小便がしたくなった。それで、河原ですから、草むらのとこ行って小便して、ほいっと見上げたらいい天気でね、夜。天の川が流れてきた。で、湯張りして仰げば斜め天の川という句が出たんだそうですよ。こうした天の川ってこう広いな、宇宙は広いなと思ってみたら、自分の心と宇宙が一緒になって、広いなと思った宇宙は自分の心であった。広いなという感じる以上、自分が広くなければ感じない。そういうことから、宇宙は広いなと思ったら、一瞬にして、自分の心だって思って、もう何にも考えることなく、自分は空なり、空から発する心は現象なんだということが分かったという、先生から聞いた話というところだね。その湯まり、その湯まりになりませる神の皆は、三つ葉の目の神、次に枠結びの神。三つ葉の目の神というのはですね、一つ一つの要素にちゃんと言葉と心の要素がちゃんとはめ込まれて、間違いないやと自分の心で確かめて、その次にはですね、その心の50個がどういうように並んだらいいかなと、古事記に、日本書紀にあるんですけれども、臼木は天に昇りて空となる、古木は下りて地となるという言葉があるんです。天に昇るのは地に下るのは意、そうするとその間に3つある、その3つのことが、そこにあるというものの位置が自分の心に照らし合わせて分かった、そうするとその3つの心に照らし合わせて、なんだか知らないが、順序はわからないけども、あの段はあの段、いの段はいの段、うの段、おの段、えの段と並べてみたら、少しは体裁整った。自分の心の中にもこういうようにして五十音が散らばってるのかもなと分かったという、自分の心に照らし合わせて作業するわけですから、分かったというわけです。その次に水葉の芽が分かったら、次に枠結び、なんだか知らないが、水葉の芽でして並べたらごちゃごちゃ、順序が分かりませんから、順序が分かりませんけど、何しろそこにこうやって枠を作ることができた。順序は分からないけど、これを枠結びのか、初めて人類が自分の心の五十音を一 つの五十音図として並べた最初の瞬間であったわけです。それを枠結びの神と申します。枠結びの神というのはですね、後に仏陀の学問がもっと進んでいきますと、これを天津すがそ音図と申します。天津すがそ音図のすがすがしいというのは、まだおぎゃーと生まれたですね、お子さんが持っている子と玉の五十音を天津すがそ音図と申します。あの赤ちゃんですから、不韻の並びがはっきりしません。不韻というのは文明を創造していくための活動の担い手ですから、順序というものは分かりません。いや、活動してないんですから、赤ちゃんはですね。それを枠結びの神として分かったっていうことは、それが最初の赤ちゃんが持って生まれてくる天津すがそ音図の五十音図なんだということも追って分かってまいります。その枠結びの神の子供は豊受姫という、豊受姫はご存知ですな。伊勢の玄宮にお待ちしている豊受姫はですね、あ、皆さん伊勢神宮に参拝するときの順序ご存知ですか。どっちから先に行くか。普通の方式によると玄宮から行くのが本当なんだ。えらい内宮の方からと思うかもしれませんが、一般の形式は玄宮から行くのが本当なんだ。なぜかと申しますと、玄宮の豊受姫の豊は14ということですが、先天構造を表すんです。その受けは食器です、入れ物。それを受け取ってこういう食器に入れるようにというのを姫というんで、先天構造によってこの世の中に生産されてくる精神的な一切のもの、これをまず玄宮で受け取る。天津すがそ音図という大雑把な入れ物なんでもって、それを選別して、それで御栗棚に、そうすると内宮の天照御剣がその並べたものを自由に操作して、世界の文明を縦向きに操作して、で世界の歴史を作ってまいります。その用をなす一番最初の図形ですので、枠結びの神のその子は豊受姫だと書いて、こっちでもって子だとかね、孫だかという時はその功用かその内容を言い表す。実際の孫とか子ではございます。神様に孫でも子があってたまるまんじゃない。今子に生きてるもの、阿蘇神社、私よく見てです、よく見ますとね、阿蘇神社の神様が、神宮がどうやってできたのかということも書いてある。それがものすごく面白い。神武天皇の時にですね、あ、こういう人が神武天皇の命を受けて阿蘇山の麓に近くにこういう神社を建てと言って活動を開始して、その地方を治めた。そのお父さんの名前を神様の名前にして、そこにお祭りして阿蘇神社が生まれたと書いてある。神様いないんですね。神様をお父さんの名前で神にしたんですから。それから言って言霊の学問には神、半地物みたいでしょ。天照大神っていうような神様いないんですよ。天照ふとのりと音図という人間の最高 の心の構造、人間が持ちうべき最高の構造、これに対して天照大神という名前をつけたに過ぎない。祈るはいくらかそれは心すがすがしくなって御利益はあるかもしれませんけれども、神様って祈るべきものじゃないのです。神様は慈ぐもの、ここは書いてありますな。ここに書いてある、神様の対する態度に、ね、祈る態度と慈く態度とあると、そこをご参考にしてください。このことがよくその神様の名前でありますので、ちょっと参考にお話しませんか。このところにでもってですね、枠結びの神という最小限省略された五十音図がここで出来上がります。これから以後がイザナギナミゴトがですね、いろんな自分の心の構造として散策する基本として、この枠結びの神である天津すがそ音図をもとにしてその研究が始まるということになります。ということは、私たちがこれ以後、この状態以後の ご勉強をしてくださるときには、この天津すがそ音図というものが自分の心の中にある、 自分がこういう行動をしたときに、この天津菅村寺はどういうような活動をして、どういう変化を及ぼすかということをですね、自分の心を五十音図として見立てていきますと、必然的にお分かりになっていきますから、もし分かんなかったらお聞きくださいません。一つ一つがはっきりしてまいりますから、そうしたら、それがいわゆる自分の心がさに授かっている最高最大の天照大御神という神様が自分の心の中にちゃんといらっしゃるという証拠になるものでございます。自分の心のこの象徴としてあるのがコッタの源氏でございます。神様を拝むという神社の形式を取ったのは、コッタの学問が隠してしまう3000年の間、世の人が困るであろうということをですね、予知して、その信仰のすることによって苦労を苦労じゃなく乗り越えていきなさいというために立ったのがこの神社でございますので、今の人は厳然として自分が即神であると、自分が即神であると言いますとね、威張っちゃえという取る方も中にはいらっしゃると思いますが、威張っちゃう人は神と取ることができない。自分の心をずっと見ていきますとね、自分ってものが他の人と何ら変わらないこの玉で生かしていただいてんだっていうことが分かりますから、だからへりくだらざるを得ないんです。相手がここまで頭下げたら自分はここまで下げるって、そんな下げようで決まるわけじゃありませんが、そういうような気持ちにさせていただけます。人のことをやたらと批判しないようになります。批判するということはですね、自分の心の刃で相手を切ることになりますから、これは悲しいことですので批判はしないことになります。あなたはどう思いますかという時に、こう思いますよというのはですね、批判じゃなくて答えですから、それは結構ですけれども、やたらと心の中ではね、ことに夫婦喧嘩に多いですね。年中批判してるから。だけどそういうことを言うと心には壁がございませんから、批判したことはすぐ相手に響いてつついちゃうんです。キーのようなもんです。それで変だなと思われると、すぐ跳ね野郎だって、頭じゃ分かんないけど心の底が分かっちゃう。変な言葉を旦那が言うようになる。彼イザナギの神は穂の神を生みたまいしによりて、ついにカンサリタマイキ、カンサリタマイキってことは死んじゃったってことじゃないですから、ただ客観世界に行ったってだけな。そういえば死んだ人って客観世界にいますね。あ、おふくろっていうのは客観世界からふっとこれ出てきますね、こっちから悲観の世界から出てくる。死体と客体、悲観と悲観という区別に過ぎないということです。しかしこの区別は、ね、素晴らしい区別の方なのであって、人類に課せられた人間じゃなくちゃ持つことができない区別でもあるんです。なぜかといえばですね、人間がこの自分というものを認識し、世界を認識し、他人の行為を認識、それでいて宇宙全体の構造、宇宙をも知る、天体のことも知るということはですね、パッと見て、あ、宇宙というものは大きいなと思った瞬間に、さーっと流れ星が見えた、あれは何だろうということになると、人間のこの主体の心がですね、パッと分かれる。こっちの主体と向こうの客観に分かれる。この分かれるということは人間に課せられた大宿命でございます。他のものにはない宿命なんです。あってもかすかであって、人間ほどしっかりした区別はございません。このあとは、ことたまではですね、うと言って生まれたものが高み結び神結びといって、あとはに分かれるということは人間に課せられた大恩寵、大恩恵と言ってもいいほど素晴らしい人間に課せられたですね、素晴らしいお宝でもございます。